ご機嫌いかがですか？キョンサンヨンです。私の小学生の頃の流行りのファッションは、有名スポーツメーカーのトレーニングウェアでした。ある日、母がトレーニングウェアを買ってきてくれました。一見したところ、あの有名メーカーのトレーニングウェアだと思って大喜びしたのですが、見れば見るほど違うのです。特に、マークの形とメーカーの名前がおかしいのです。私は母に言いました。お母ちゃん、これ偽物やんか。すると母は答えるのです。何言うてるの？これ、ちゃんとしたアビバスやで。ちゃんとしたアビバスって何？アビバス自体が偽物やねんで。半泣きの抗議も虚しく、私はそれを着るしかありませんでした。ところが、可愛がってくれていた母方のおじさんが本物メーカーのトレーニングウェアをそんな私に買ってあげると言ってくれたのです。ところが、欲しくて欲しくてたまらないのに、私はなぜか遠慮してしまってその申し出を断ったのです。その結果、あれほど欲しかったトレーニングウェアはついに私のものにならなかったのです。理由はどうであれ、価値のあるギフトがあったとしても、それを受け取らなければ自分のものにはなりません。神様はあなたに罪の許しと永遠の命という大きなギフトを差し出しておられます。拒まずに受け取っていただきたいのです。今日の聖書の言葉です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。三つのポイントで考えましょう。第一に、私たちは罪人だということです。昨年、医学、生物学分野で名高いアメリカのロックフェラー大学の研究チームが、約10万種の動物から500万の遺伝子の断片を採取して、それを解析した結果、二つの結論に至ったということです。まず、現存する生物の種の 90% は同じ時期に登場したという結論でした。この結論は、神がすべての種の生き物を二日間というほぼ同時期に作られたという聖書の記事と一致します。そしてもう一つは、ある種と他の種の間には、進化を証明する中間形態はなかったという結論でした。つまり、猿という種に属する何らかの生き物が進化して人間になったのではないということを表しています。これは、神がすべての生き物を種類通りに、猿は猿として、人間は人間としてお作りになったという聖書の記事と一致するのです。ところで、生まれながらの人間は、このような研究結果を知っても、聖書の正しさを認めようとしません。神の存在を知ろうともしません。神抜きで全てを考えようとします。このように、どこまでも神の存在を無視して生きようとする態度を、聖書は罪と呼んでいます。この罪が、私たち全ての人間に存在するので、私たちすべての人間は悪を行っているのだと聖書は語ります。二つ目に、罪には罰が伴うということです。危険な煽り運転をした挙句、たっとい命が奪われてしまうという悲惨な事件が複数ありました。ところで、もしこれらの事件の被告が何の処罰を受けることもなく、無罪放免されたとしたら、あなたはどう思われるでしょうか。そんなバカなことがあってはならない。無罪放免は正しくない。犯した罪にふさわしく、厳罰を科すべきだと、心が叫ぶのではないでしょうか。あなたのうちにある正義がそう叫ばせるのです。罪のある人間の正義が、罪には罰を科すべきだと叫ばせるとするなら、罪のない神の正義はなおさら、罪には必ず罰を科すべきだと叫ぶのです。罪には罰が伴って当然なのです。罪の罰は死、 永遠の地獄なのです。私たち罪人は罪の刑罰を決して免れることはできないのです。三つ目に、罪の許しと永遠の命は神からいただくものであるということです。キリストは十字架の死によってあなたの身代わりにあなたの罪に対する罰を受けてくださいました。それだけでなく、三日目によみがえってあなたの罪の処分を成し終えたことを証明してくださったのです。ですから、このキリストを信じるなら、神はあなたをこれ以上罰することなく、罪の許しと永遠の命をギフトとしてあなたに与えることがおできになるのだと聖書は約束しています。アメリカ海軍の調査で、困難を乗り越えることのできる人には、一つの共通の習慣があることが分かりました。それは、どんな時にも、大丈夫、大丈夫と自分を励ますポジティブな心のつぶやきだったのです。確かに自分を励ますことは、やり抜く力や精神的な強さにおいてとっても良い影響を与えてくれることは、日々の生活の中で経験することができます。だとするなら、いつでも、どんな時でも、たとえ死という人生最大の困難と向かい合わせになった時にでも、大丈夫、大丈夫と自分を励ましながら、困難を乗り越えることができたらいいなと思いませんか？キリストには、あなたにそのような力強い歩みを実現させる力があるのです。昨年の3月、宮本英治さんという、71歳の男性が書いた、妻が願った最後の7日間という新聞の投書が話題になりました。奥さんとの死別について書かれたものです。その投書の中で、生前に奥さんが宮本さんに残したポエムが紹介されていました。このような内容です。神様お願い。この病室から抜け出して、7日間の元気な時間をください。1日目には台所に立って料理をいっぱい作りたい。あなたが好きな餃子や肉味噌、カレーもシチューも冷凍しておくわ。2日目、折りかけのマフラーなど趣味の手芸を存分に楽しむ。3日目に身の回りを片付け、4日目は愛犬を連れてあなたとドライブに行く。箱根がいいかな。思い出の公園、手をつないで歩く。5日目、ケーキとプレゼントを11個用意して、子と孫の誕生会を開く。6日目は、友達と女子会でカラオケに行くのだ。そして、7日目、あなたと二人きり、静かに部屋で過ごしましょう。大塚白道の CD かけて、二人の長いお話しましょう。そして私はあなたに手を取られながら、静かに、静かに、時の来るのを待つわ。この投書を読んで、つくづく思わされました。死によって、愛する人を見送ることも、愛する人を残して旅立つことも、悲しくて、辛くて、耐え難い。このような手ごわい死という困難と向き合ったときに、それでも確かな根拠を持って大丈夫、大丈夫と自分を励ますことのできる人がいるとするなら、それはキリストを信じて永遠の命を持っている人だけです。クリスチャンの幸いを改めて実感するのです。キリストを信じている人同士なら、この地上での死が二人を分かつ、その瞬間にも、心から確かな根拠を持って、大丈夫、大丈夫、また天で会えるのだからと、自分をも相手をも励ますことができるのです。いくら価値あるギフトがあったとしても、それを受け取らなければ、自分のものにはなりません。どうか、キリストを信じて、永遠の命という神のギフトをご自分のものにしてくださいますように、心からお勧めいたします。